ください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほどもお話ししましたけれども、昨日コンサートが持たれてですね、非常に祝福された時を持ちました。で、先週ですね、先週から映像を用いて、礼拝の中でも映像を持ちなさいということを主に言われたんですけども、先週どうしようかなと思ってですね、ちょっとためらってたら、先週説教したらですね、ちょうど映像を映す分ぐらいが余ったんですね。だからやっぱりやるべきだったんだなと思ったんで、今週からは映像を用いていきたいと思っています。で、今日は、昨日の大事な制度をですね、ちょっと作れればよかったんですけども、キャンプのですね、9月に行うキャンプの紹介映像を、その昨日のコンサートの人を使いながら作ってくださいましたので、まず見ていただきたいと思います。キャンプ映像はまたもう一遍正式に作ると思いますけれども、昨日急に作ってくださったんでね、制作は久保田実行委員長の久保田のどみさんが作ってくださいましたので、ちょっと見ていただきたいと思います。教会キャンプなのか、コンサートの大事なのか分からなかったですけども、9月、大事な日付が、ね、大きく書いてあったんですけど、9月17日の日曜日の夜から、なぜ日曜日からやるかというと、月曜日が休みなんですけど、月曜日から行ったら月曜日が丸々一日使えないので、日曜日の夜から行って、いつもやってるやつは向こうでやって、そして月曜日が祭日なんで、丸々一日使おうと思ってですね、そして火曜日の朝まで。お仕事のある方は月曜日の夜に帰られて全く構いませんので、17、18、19とあります。で、バウリンはですね、東京アンティオ教会の、北岡姉妹とおっしゃる方が、パウロ牧師の許可のもとに来てくださって、教えてくださいます。で、そのバウリンを中心に、オーケストラのセミナー、それから、あと、PA、音響って書いてあったけど、PA、それから映像、映像1分動画を作れるようになりたいと思ってますけれども、あるいは iMovie でダイジェストを作れればと思ってますけども、そういうことを松本俊哉牧師がやってくださって、あと感謝セミナーですね。これは日常生活の中で、職場で、家庭で感謝をするっていうことについて、森牧師、吉田美奈美牧師がしてくださいます。証しがあふれるほどありますので、その彼にですね、していただこうと思っています。で、今回のテーマは礼拝を強化するってことを言われてて、感謝することを身につけることが礼拝の強化になりますし、 PA 映像、それから、オーケストラ、もう一つはドラムもですね、シーバ牧師が来てくださるので、ドラム教室をしてくれるということだったので、それを今予定しております。あとダンスはですね、ダンスを教えてくださる人が来れるかどうかまだ分からないので決定ではありませんけど、来れたらダンスも、昨日来た方があると思うんですけど、すごくなんていうかね、見てるとこっち霊が引き上がるダンスなんで、興味のある方はぜひおいでくださいということでですね、今参加者募集で、最後のお知らせで、インターネットから申し込む方法もあると思うので、オンラインされている方もね、ぜひこういう機会に、普段はインターネットですけれども、顔と顔と合わせてキャンプでね、お会いできればと思っていますので、来ていただければなというふうに思っています。ぜひお待ちしてますので、部分参加でもいいですから、もちろん全参加は嬉しいですけれども、ぜひ来ていただきたいというふうに思っていますので、以前ですね、東京に来ました、佐世保教会の山田牧師のご長男の山田慎吾君も、今はお父さんになってますけども、彼がね、何かが起こる長崎教会キャンプって言ったことがあるんですけども、確かにね、今東京で活動してます今井翔吾さんはそこで神に触れられて人生変わりましたし、何人もの方はそういうことをと経験していらっしゃいますので、主に期待してね、集まっていただきたいと思います。それではですね、次は1分動画で長崎教会で作りたいと心から願ってるんですね。だからこういうのを作ってみたいなっていうことを興味や関心のある方はぜひ教えてください。今はですね、 私と山頭一子さんとで百ちゃんが加わるという噂を聞いておりますけれども、返金年齢は結構高いのでですね、ご年配の方も若い方も興味のある方はですね、カメラ撮るだけじゃなくてね、シナリオを書いたり、ちょっとアニメを書いたり、それからチェックをしたり、いろんな役割がありますので、それで作品はできますので、ぜひ、ね、興味のある方は遠慮なく言ってほしいなというふうに思います。今日はアンテオキで作られたちょっと昔の古い映像をね作りたいと思います。で今日はね、求めの祈りなんです。で今日一発目の賛美が、あれだとびっくりしたんですね、御霊の一致を感じたんですけども、ね、今日前半賛美の一発目が求めの祈りのことの歌だったでしょ、覚えてますかそれで今日はね、そういうこと知らないで私は求めの祈りって死に言われたんで、その1分動画を見てもらいたいと思います。じゃあお願いします。消してください。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈りの基本とも言われる求めの祈りについてです。例えばこんなものが欲しい、状況がこう変わって欲しいとか、願い事を神様に正直に祈るのです。新約聖書マタイの福音書7章7節には、求めなさい、そうすれば与えられますとあります。たとえすぐに祈りが聞かれないからといって簡単に諦めることなく祈り続けることが大切です。こんなこと祈っていいのかななんて遠慮する必要はありません。もちろん罪になることは祈ってはいけませんが、身近な小さなことでも大きいと思える問題でも、神様の前に大胆にしつこくしつこくしつこく祈っていきましょう。神様の前に心から祈り求めるとき、御心にかなう祈りに神様は応えてくださいます。もしも私たちの願いが神様の御心とは違って願った通りにならなかったとしても、祈り求めるならそのことも分かるように教えてくださいますし、もっと良いものを、そして最善を与えてくださいます。求めなさい、そうすれば与えられます。祈り求めて神様からの祝福をたくさん受けていきましょう。それではまた。
ぜひですね、また一緒に作りたいと思いますけど、今日は求めの祈りということなんですけれども、ポイントは2つあるんですね。求めの祈りするときに何かというと、本当に願っているものを求める。当たり前じゃないかと思うでしょうけど、結構ですね、特に日本人はその傾向があるんですけど、私なんかがこんなの求めていいかなと思ってですね、本当に求めているものじゃなくて2番目のもの、3番目のもの、場合によっては5番目、6番目のものを求めて、本当は一番欲しいものを求めないということがあったりします。まあ、例えばすいませんね、すぐ私は食べ物の話になりますけど、いつも言いますが、本当はうな丼の特徴が欲しいと思ってるのに、そんな私がうな丼の特徴なんて申し訳ないな、もう卵丼で十分です神様って卵丼が来るんですね。パッと横を見るとですね、酒井兄弟がうな丼の特徴を食べてると、私がです、なんで酒井兄弟がうな丼の特徴なんだと思ってですね、思うわけですね。でもそれは彼はそれを求めて、私は求めなかったということですね。結構これ多いんですよ、クリスチャンでもね。例えば受験の時とか進路の時とか、本当に一番行きたい学校、一番行きたい何か働き、それを求めないで、いや私なんか無理だと思うからと思って、2番目、3番目、5番目、6番目のものをここでいいですって求めるんですね。でも本当に一番願ってることを私たちは不可能と思っても求める。でその時何かって言うのは本気になるんですね。で一番願っていることを求めるということはすごく大切ですからね。これは一つで、もう一つはですね、求めなさいっていうのはちょっと書いてあってますけど、求め続けなさいっていうのは言語の忠実な訳なんです。だから継続して求める、まあ、しつこくって言ってましたけど、本当に求め続ける、しつこく求める、いつまで求めるかというと答えられるまでです。でその答えは願った問いの時もあれば、願ったのとは違うこともありますが、その時は私たちよりも願ったことよりももっと良い最善のものが与えられるので、そこまで求めるってことですね。答えるってことですね。これが鍵なんですよね。で、明日からカンボジアに私は行くんですけれども、今回東京に行った祈りも一緒に行きます。まあ、3回目なんですけれども、で彼女は一番最初カンボジア行った時に、 あなたの生まれ故郷父の世を出て私の示していきなさいということで、長崎からそれまで長崎に、ね、長崎にいて長崎の大学に進学する予定でしたけども、の長崎が出ることになったんですね。そして、まあ、東京の今行っている大学を希望したわけですね。で、難しいと思ったんですけど、祈ったら合格してしまいましたね、推薦で。なんで推薦で合格できたかというとですね、面白いんですけども、カンボジアにね、1月に行くチームがあって今年で、推薦で通ればもうその後に東京に上京したりする交通費も受験料ももういらない、ね、その推薦の時1回だけで済むから、その分が余るからカンボジア行けるよって言ったんですね。 でもダメだったらもう無理だからっていうね、まあ、受験が2月にもありますから、そういう話をしたら、彼女は祈った妙でですね、学校の先生は通ると思ってなかったってことを言いましたからね、推薦では通ってしまったんですね、まあ、やっぱりね。それで、まあ、行ったわけですけども、実は大学取った時嬉しかったんですけども、一つ正直に言って心配がありました。入学はできるし1年間はなんとかなる、でも2年目以降の学費の目処が全くありませんでした。で、まあ、正直に言うと学資ローンか何かを借りるしかないかなって、でもそれはどうかなと思ってたんですね。そんな状況だったんですね。でそういう状況だったんですけども、まあ、とにかく神様の導きを感じたので祈ったら、そして奨、まあ、学金ということがあったんで、まあ、祈っておりました。奨学金ね、奨学金2つあって、貸与、借りる奨学金と給付、返さなくていい奨学金で、給付奨学金は返さなくていいかに勉強しっかりしないといけませんけど、ある。で貸与の方は借りることになるからなんですけど、給付の方は、まあ、返さなくていい奨学金なんですね。でこの給付の奨学金が当たるように祈ってたんですね。そしたらですね、いい奨学金が1つあったんです。普通の奨学金の2つか3つ分ぐらいの奨学金が与えられるのがあったんです。しかも給付なんです。でそれは関東の大学だけで、毎年1000人以上応募があって、通るのは70人だけなんですけども、すごくいいやつですね。で、まあ、それを応募しようと思ったら、学校の先生がですね、大学の先生がね、古い大学なんですけど、この大学からは今までこの奨学金が受けた人は1人もいない。誰もまだ通ったことがないから、非常に難しいから、他にもいくつかあったんで、こっちにしたらどうですかって言われた。で、その奨学金は、森谷奨学金って言うんですけど、その奨学金は併願していいんですけど、他の方の給付奨学金がしちゃいけないというのは結構多くて、他を応募するならこれが応募できなくなる。で、彼女は悩んで祈ったんですね。で、私は、まあ、無理しなくていいよって言って、だからこっちの方でもいいんじゃないのって言ったんですけども、連絡が来ましてですね、やっぱりこの奨学金にするって言うんですよね。でそれは学費の、これだと学費が学費の足しになるからこの奨学金したいって言ったんで、かなり言ってくれない、と思ってですね、じゃあいいよってこと でそれで応募しました。で5月のいっぱいにメールの返信が来る、今ですね、やっぱりメールですね、ね、1時に受かった場合ってことだったんでね、一生懸命祈ったんですね、一生懸命、本人も私も家族もね。そしたら5月の28日ぐらいからですね、毎日電話しまして、メールをしまして、今日来たか、まだです、今日来たか、まだです、今日来たか、まだですって、30日まではメールして、31日は怖くてメールしませんでしたそしたらですね、6月になってからですね、来なかったってことだったんで、あ、じゃあ感謝しようってことで感謝したんですね。で次の他の奨学金をまた応募しようと思ったんです。そしたら6月の半ばにですね、電話かかってきたんですね、涙声で、お父さん今日帰ってきたらね、はがきがついてたって、メールって言ってたけどはがきで来たよって、一時通ってたって言ったんですよね。涙声でしたよね。って言ってですね、で1週間後は面接だったんですね。で面接の後電話するの忘れて、妻が電話してですね、言うの忘れたので、ジーパンで面接に行ったって言うんですね、大学生らしく、ね、どうなるかと思いましたけど合格したんですね。でその合格のあれが6月の末ぐらいから連絡来たんですけど、神様って素晴らしいなと思うんですよね。実は高校の時に、去年からちょうどちょっと方針が変わって、給付奨学金を充実させようっていう国の方針で、日本学生支援機構っていう、ね、一番大きな奨学金団体が給付奨学金をすることになって、うちはそれもらえると思ったんで、大学入った時に、高校の時に願ったら高校で何人か会って、お宅はダメですって断られたんですね断られたんです、本当に。そしたらですね、その奨学金が合格っていう連絡が来た同じ日に電話がかかってきて、そっちの奨学金から、お宅は今回応募者が少なかったんですけど、お宅はね、別の奨学金ですよ、その高校の時に断られた奨学金ね、高校に、お宅は出願できる資格があるから 応募してくださいって、給付ね、応募してくださいって言ってきたんですよ。ほいでまた連絡来て、お父さん合格したし、こっちも来たよって言ったんですね。で、高校生諦めたやつですね。それ4万なんつきね、月4万もらえる給付ですよ、返さなくていいやつ、ね、でそのもう一つのやつとその二つをで、だから、まあ、応募することにして、これはまず応募すれば通りますよね、向こうから言ってきたんだから。でこれ両方足したらですね、11研究を取っても学費がなんとか払えるって感じなんですよね。で彼女はですね、2年3年4年ちゃんと勉強さえすれば、給付だからね、勉強しないといけないんですけど、勉強さえすれば大学4年間これでいけることになったんですよね。なんか感動いたしました。で神様はですね、ずっと祈ってたらダメだったと思ったんだけど、実はその後に用意してた。しかもそれだけじゃなくて、高校時代にダメだったと思った分まで返してくださったんですね。で無事に4年間行けるようになったんですね。すいません、私事なんですけども、一緒に感謝していただけるでしょうかね。で来週ね、一緒にカンボジアから帰ってきて、来週聞きますけども、今東京でものすごく神様に祝福されて、大学生活もエンジョイしてますし、信仰教会生活もすごくエンジョイしていますし、本当に神様の恵みを感じます。で祈ると、祈り続けると、すぐに答えられないことがあるし、時には答えられなかったと思うこともある。でも神様は全てのを聞い取られて、実は答えなかったと思った祈りさえも実はちゃんと聞い取られて、神様の時にその祈りに対する最善の答えね、最高の答えを必ず用意してくださるんですね。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。ある時は私の願ったこと、願った以上のこと、あることは私の願った方向とは違うけども、間違いなく最善を必ず答えてくださるということをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。まあ、祈りの話をすると終わらなくなっちゃうんですけども、もう一つだけ言っても終わりますけども、この前行った時、カンボジアの時ですね、イオンが今度近くにできたんですけど、ちょっと遠くて、すごく時間が込むので1時間ぐらいかかるということで、かなり早く行ったそれでもかかると言われたんで、秋元さん争点で覚えてますからね、30分で着くように行ってもらったんですよね。で前田さんがですね、ルツ前田さんがですね、それは無理やなと思ったんですって。どう考えてもね、どう考えてもそれ無理やと思ったからね、で前田秋元さん何度もそうやって言うのからね、でルツさんは早く着きますように、30分で着きますように、早く着きますようにって言ってたんですね。でよく覚えてます。そしたらですね、大きめの車で来られたのに、その車のドライバーがいつもと違う道を通って、なんとぴったり30分で着いた。ぴったり30分で、一番驚いたのは前田さんなんです。本当に祈ったら答えられるんだってね、前田さん言っておられました。で、まあ、ある意味でね、知らないから大胆に祈れたってこともあったかもしれませんけど、でも祈ったんです。具体的に30分つけますようにって言ったら、普通1時間はかかるって、下手したらもっとかかると思ったのに30分でついて、前田さんがえらい驚いたんですね。よく覚えております。ではね、大胆に神に求めましょう。心の一番の願いを素直に求めましょう。そしてもう一つは、まあ、しつこくというか、答えられるまで継続して忍耐強く祈りましょう。神は必ず祭壇をくださいますね。それをね、覚えてほしいと思います。さて、それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけども、今日の、それからもう一つ最後に、この前白馬でね、この求めなさいって話を私はしたんですね。でマタイ7章の7節ね、求めなさい、そうすれば与えられます。マタイ7章の7節と同じ言葉はどこにあるか皆さんは知ってますよね。やっぱり日本人は答えないですね。知ってるけど答えないんですね。またに流します。全く同じ言葉はどこにあるでしょうか。ルカの11章9節ね。これ覚え方があって、またに7ならルカ119番とかあるんですね。ルカ119番で困った時にですね、緊急ダイヤル119番なんですけども、私たちも人生の困った時、緊急ダイヤル119番、ルカ119番、求めなさい、そうすれば与えられます。またに7章です。またに7ならルカ119番とかあるんですね。で困った時は神様に求めてください。神様答えてくださるからね。さて、それで聖書に行きますね。今日はルカの16章の6節からで、さっき言いましたようにマケドニアコールと呼ばれているところです。これは先週の説教の最後にペトロ伊藤牧師の話をしたのを覚えていらっしゃいますか。でペトロ伊藤牧師が、数年前白馬に行った時に、秋元牧師はこのマケドニアコールを晴らされて、では最後にあなたにもマケドニアコールがあるから聞いてみてくださいって言われて、ペトロ伊藤牧師は帰ってきてから祈って、当時熊本だったので、そして祈ったらタマナって示されて、タマナに行ったらいろんな神の技を見たって話をしましたね。まあ、そこのことなんですけども、今日はここからお話をしたいと思いますが、これはですね、マケドニアに召される前に神様のストップがかかるんです。 しかも2回もね。でパウロはその時そこでストップする話なんですね。6節からいきますよ。それから彼らは、これはパウロとその伝道チームですね、宣教チーム、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリギア・ガラテアの地方を通ったと。アジアっていうのは今のアジアっていうよりも、これは今のトルコですね、小アジア、当時 あのトルコ、黙示録の7つの教会があるところで、パウロはそっちの方に行って宣教しようと思った。これは当時そう考えて、流れから言って妥当だった。ところが神様は聖霊によって禁じられたって書いてあるから、予言で言われたのか、内側にすごいはっきり神様に示されたのか、ちょっとよく分かりませんが、パウロがはっきり聖霊によって禁じられたと。しかも禁じられたが非常に強い、ストップ、ダメだ、そっちじゃないって強く言われたんですね。でパウロはその時に神様にそう言われてストップして、だからフルギア・ガラテアっていう方に行って、行こうと思った方をやめて行ったの。そしてこうしてムシアに面したところに来た時、7節、今度はビテニアというところに行こうとしたね、ビテニアに。そしたら今度またイエス様の御霊がそれをお許しにならなかったって。今度イエス様の御霊って書いてあるから、聖霊と同じなんですけども、ちょっと違う形で示されたんでしょうね。で違う形で今度お許しにならなかったって、これも厳しいんですよね。前は禁じられて、今度はお許しにならなかった。どっちも非常に厳しい言葉なんですよね。どっちも非常に厳しい言葉でストップできたんですよね。だから何かというと、パウロは本当に心を行いたいと思ってるんです。神に従いたいと思ってるんですね。そして、妥当だと思って、アジアに行ったらストップと言われて、はいって聞いて、次、じゃあピシテに行こうと思ったら、またストップと言われたんですね。ということはね、どんなに私たちが本当に心を行いたいと思って進んでいても、違うよって言われることがあるんですね。だから、自分や皆さんが前の人たちが、間違った方に行ったときに、なんであの人はなんて思わないでください、ね、神様はストップということがあるから。もう一つは、私たちがこれが道だ、これでいいんだと思ってたら、神様のストップは変わることがあるんですよ。でその時皆さんは、ああそうですかって止まりますか、向きを変えれるでしょうかね。ここなんですね。このあとパウロは幻を見て、それで無視を通ってトラストを行った時に、ある夜、ね、旧説あるよ、パウロは幻を見たんですね。そしてその幻の一人のマケドニア人が彼のところに立って、マケドニアに来て助けてくれっていう幻を見たので、それでこれはマケドニアに行って福音を語ることだなと思って、パウロはマケドニアに行くんですね。でもそのマケドニアに行って幻を見る前に2回ストップがあってるんですよ。覚えていらっしゃいますかね、以前話してますけど、パウロ牧師が、大学生の頃、奥山実宣教師の、ね、先生のお話を聞いて、インドネシアから帰ってきた話を聞いて、すごい感動して宣教師になりたいと思って献身したんです。で大学時代宣教師になろうと思って言ってたんです。それが御心だと思って、で卒業するときに神様に言ったら、神様があなたを宣教師に召したことはない、違うよって言われた。でサラリーマンは素晴らしいお仕事ですよ。でも当時の牧本牧師はサラリーマンはあんまり一番なりたくないと思った。その時はね、神様はサラリーマンになりなさいって言われた、はっきり。で彼は神様からストップを受けられて、向きを変えてサラリーマンになったんですね。そしたらその後大病を患ったんですよ。大病ですよね。で入院しました。その時社会保険で、会社の社会保険で全部費用が賄われて、おまけに給料が何割か出たんです。その間完全に支えられたんですよね。神様の守りってのはすごかったですよね。で退院できて、今度は神様に発揮召されて、献身して進学校に入った時は伝道者になりたいと思って準備してたんで、卒業するときに伝道師になろうと思って、神様が違うよ、牧師になりなさいって言われたんですよね。で牧師になったんですよね。そしてでも今はどうなったかって言ったら、宣教師としての働きをしてますよね。牧師としての働きも、伝道師としての働きもしてますよね。牧師としての、使徒的ですから全部やるんですけども、見事なんですよね。でもその時ストップされた時にストップしたんです。ストップしたから次の導きが聞こえたんですよね。で私の人生ね、これだと思って進んでたら、神様ストップって時は、もちろん吟味してくださいね、サタンが騙す時もあるから、でも本当に神様はストップって言った時に、そのストップと言ったらそこで立ち止まれるか、向きを変えれるかな。で1回はね、分かりました神様ってね、じゃあ分かりましたって言ったら、2回言われたらね、なんで私ばっか止まらなきゃいけないのとかねそう思ったりすることがある。そこで立ち止まれるかなんですよね。でパウルは2回とも立ち止まったので、その後幻を見た。パウルいいですね、幻を見たって若かったんですね。私もね、ちょっと前にね、 あなたはこれからね、いろいろ見るようになりますと言われたんですね。それでね、と思って嬉しくてね、幻が見れると思ったらね、それから夢をよく見るようになりました。なんでそういう話かったらね、幻は、青年は幻を見、老人は夢を見るって書いてあるからね。でこれ幻を見た。で彼はそれを見た時に負けてないと思ったんですね。明日からカンボジアに行くんですけど、ルツマエダ宣教師、彼女は、伊勢原大義軍の出身なんですね。で彼女はそこで、京都に行くクリスチャンになって戻ってきて、そして、バプテスト教会にいて、宣教師のディーン宣教師という方の秘書をしてたんです。とっても良かったんです。でも中国に何回か一緒に聖書を持ち込みに行った時に、神様から示されて、うちの私たちの教会に導かれたんですね。ディーン宣教師は寂しいし、いてほしいけど導かれるならどうぞって言われた。さすがですね。で彼女は前の教会が嫌ではなくて、本当に宣教師のことが好きでしたし、よかったんだけども神が導かれ来られたんですね。それでその後一緒に中国に行っただけじゃなくて、フィリピンにも行きました。でフィリピン行った時に、彼女はすごくフィリピンが好きだったんで、フィリピンで気に入ったんで、子供が好きだからフィリピンで幼稚園を作りたいって言うから、それを作ってそこに宣教して送ろうってことになって、土地を買ったんですよ。4万で買えたんですね。4万でこんな土地買えたん当時ね。だから幼稚園作ろうって話になってですね、である程度話が進んでたんです。そして彼女も行く気満々だったんです。で向こうでもいいですよって感じだった。ところがその時に、ベンジャミンさんっていうインドの方が来られた。日本に突然来られた。日本の教会ってそんなに寛容じゃないから、突然来た人を迎えてくれないので、うちの教会が受け取ることにして、で東京会で会って、木原君九州受け取れるかって言うから、もう言われたらはいっていう癖があるから、はいって言った。で受け取ったんですけど、急だったからちょっと集会がなかなか作れなくて、まず長屋でやったんですね。当時長屋の担当が前田さんだった、ね、で、まあ、やってですね、みんなそこに集めて、その後長崎教会やって九州もあったんですけども、その時前田さんは通訳をした。インドの人なのに、彼が話したことはカンボジアの孤児の話ばっかなんで、一回牛右衛門に入ったんです ね、よく覚えてます。牛右衛門に入ってね、ステーキを食べたんですけど、その時にカンボジアの話ばっかするから、私ちょっとインドの話を振ったんですよ、食事の時にね。ただインドの話を一言して、すぐまたカンボジアの話をしました。食事してる時もずっとですよ。その通訳をずっとルツマエダさんがしたんです。ずっと説教の時も食事の時も。そしてですね、ベンジャミンさんが帰った後にね、東京行った後にですね、で前田さんがね、暗い顔してね、私を来たんですよね。でこう言ったんですね。違いますよね、木原牧師、違いますよね。何が違うの。いや実は私は若かりし頃、ユーデザミッションっていうね、ハワイにあるんですけども、そのミッションでフィリピンに行ったことがあった。そしてとっても祝福された。で最後の日に、その責任者の人が外国人なんですけど、神様があなたをどこの国に導いているか聞きなさいって言われたんで、祈って聞いたらカンボジアって示されたって。でも当時ポルポトがあったから、カンボジアすごく怖かった。嫌っていうのも怖かった。と思って、怖いと思って、そこはちょっと勘弁と思った。そしたらそのリーダーの人が、示されましたかって人に言わなくていいから、ね、それをちゃんとこれ覚えててくださいって言われたので、彼女はよかった、人に言わなくていいんだと思って、よかったと思って、ほっとして忘れようと思ったんですって。それで見事に忘れたんですって。ところが今回ベンジャミンさんが来て、カンボジアの人ずっとするから思い出してしまいました。違いますよねって言ってきたんですね。だから私が、ああそれは可能性があるなって言って、ちょうどね、最近戻ってきました森田牧師が、ベトナムとカンボジアに行くチームがその直後に出たんですね。はい、一緒に行っといてよって言ってきて、神様に聞いてごらんって言ったんですよね。で彼女は言ったんです。このチームはね、天国に帰った平牧師も言ってたんですけども、言ってました、すごく食事そうチームで、美味しいものいっぱい食べたチームだそうですね。ところがルツマエダさんはなんか断食したそうですね。結構チームで人生変わってたから。そしてキリングフィールドっていうね、まあ、カンボジアに行った人は1回行ってほしいんですね。今観光地みたいになってますけども、もともとは、ね、骨だらけだったんですけども、やっぱり歴史を学ぶ上ですごく大事なところなんですけども、そこに行った時に神様から言葉をもらったんです。で彼女はで行ってみたら、結構昔の北大陸に出て、なんかああここだと思って、言葉をもらったんで、分かりました神様、私はここに来ますって言ったんですね。そしたらね、大雨が降ってきたの。ザーって向こうの雨ってすごいんです。そしてね、大雨が降った後にパッて止んだんですね。そしてキリングフィールドから帰るときに、車の目の前に ダブルのでっかい虹が出たんですよね。で彼女はね、分かりましたって、自分はカンボジアだと思ったんです。フィリピンに向かってまっすぐ進んでたら神様がストップって言ったんですよね。であなたはカンボジアだって言ったんです、ね、フィリピンが良くなくてカンボジアいいんじゃないですよ、間違いないですね。彼女の場合ははっきり言われたんでカンボジアに行ったんです。今はとっても祝福されてますよね。子供たちも、まあ、うちの娘もカンボジアに行って、ね、進路が見えてきただけだし、そういう人いっぱいいます。で、あのカンボジアの子供たちも祝福されてますよね。で神様がストップって時に止まって聞くと、神様が道を示してください。でその神がおっしゃった方向に行くと、あなたが祝福されてみて他の人も祝福されるんですね。それを覚えてほしいんですね。まあ、ダンビア行ったあの青木王子様に似たようなところありますけども、今日御子新聞にですね、さっき映像を作ってくださいました、久保田のどみさんのですね、証が載ってる、新興国家の時の右手を振ってる証、それからこの前のキャンプの証とかね、これありますけども、で彼女は大学時代ですね、長崎県のシーボルト大学に行ったんですけども、3年生の頃ですね、もともと勉強は得意じゃなかったって書いてますね、ぜひ読んであげてください。3年生の頃ですね、ゼミを取るんですけども、すごく厳しい先生がいたんですって。で彼女はね、そのゼミを取っちゃった、うっかり。誰も取らなくて彼女一人だったそしたらその先生厳しくて、毎回論文を提出しないといけない、毎回。でその度ごとに一応出したんですけど、酷評されたんですって。時には人格を否定するようなことさえ言われて、もう心がボロボロになったの。で4年生の電気の途中になって、もう大学に通えなくなってしまった。でそれでも最初は礼拝に来て一生懸命神様を賛美してたの、全部いいなと思って、でももうそれも疲れ果てて、ついに教会からも離れちゃったんですね。で大学を辞めようと思った。でも辞めるとって決めた。で辞めるって決めて、親を説得して、反対する親を説得して、前の人を説得して、大学行って大学届をもらって、さあやめようと思った時に、教会の人がですね、ちょうど殉教生の時だったね、2月ですよ、ね、3月に停止しようと思ってたら、ね、殉教生がおいでよって呼んでくれたんですね。で彼女はなぜか久しぶりにもう心が川からに帰ってたから行こうと思って来て、殉教生に来て主に触れられて、その勢いで、まあ、祈ってもらったんですね。おそらく秋元牧師でしょうね。そしたらですね、あなたは卒業できる、私が卒業文を書く力を与えるって書いてますね、予言が来た。その言葉が来た時にね、神の言葉だからね、人の励ましじゃなくて、涙が止めどなく流れてたんですって。でやめようと思ったんだけど、涙が溢れてきて、そうだ大学に戻ろうって、もう一度帰ってみようと思ったんですね。で彼女はそれで大学に行ってやり直して、そして大学届を破って戻ったんですね。そしてですね、なんと1年余分にかかったけどもね、その年ちゃんと卒論が通れて、しかも担当教授とね、もう国評された担当教授にですね、謝りに行って、ね、あの途中行けなくなったことをちゃんと謝りに行ったら、教授の方もですね、ちょっと厳しすぎたって言って謝ってくれたんですって。で教授とも和解ができて、卒業論文をちゃんと出して認めてもらって卒業できたんですね。でもちろんね、中退することや辞めることもあります。神の導きで逆にすることもあるでしょう。あの光くんの奥さんの恵子さんはね、大学の途中で光くんと結婚するのに辞めちゃいましたからね。いろんな人生があります。でも彼女の場合は、今辞めようと思ってもう決めてたんだけど、神様はちょっと待てって、戻りなさいって言われたんです。で神の言葉をやって戻った時に、そのもう本当に厳しかった先生も、それが嫌で外国行かなくなったのに、その先生と和解できて、そして卒論もちゃんと通って卒業できたんですね。なのでね、私たちはこうしたい、こうするんだ、これが御心だと思っていこうと思ったら、ストップっていう時がある。でこの時ね、聖霊が御霊に、聖霊って禁じられた、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった、すごい厳しい言葉なんです。優しい言葉じゃないんです。禁じられた、お許しにならなかったってのは、どっちも厳しい言葉なんです。神様のストップなんですよ。その時に立ち止まったので、パウロは立ち止まったので幻が来たんです。ある方は自分の道を行こうとするからよくわからない。神様はストップって時に立ち止まってほしいんですね。神は語っておられます。そしたらその幻に従う時に神の導きがね、見えてくるってことをね、ぜひ覚えてください。先日来たムタレオコさんも、 セネガルから帰ってきて名古屋で、なんていうの、高齢者のハンディを持った人たちの施設に行ってものすごく充実した。でもアフリカの思いは消えないから、まあ、カンボジアの方を取り寄せて、で会ってクリスチャンになってアフリカ行って行くことになったんですけど、知らなかったんです。彼女は英語できると思ってたんです。知ってたらね、送らなかったです。だって ただルサカ、今はルサカにいますけど、ルサカだったらいいですけどね、カセンガっていうのはね、もう本当にアフリカ あのザンビアの人でもベリーベリープアというところで、ちょっと言葉が分からなかったら生きていけんのかなってところですよね。でも彼女はね、そこに行ったんで、面白かった、彼女はその名古屋のその場所がとっても祝福されたんですね。でもそこにいて全然将来保証があって、給料も良かったし、仕事も職場も祝福されたし、良かった、嘘じゃないと思います。行って帰ってきた時ね、1回目の時ね、名古屋で講演会したんですね。帰ってきて報告会、そしたら前の職場の人たくさん来ました。本当になんかみんな感動しきってたし、よかった、あれ本当に職場祝福されたんだって分かります、見てて。でも神様がストップ、この職場に行くからストップ、次に行きなさいって言って、彼女はね行ったんですね。言葉もできないのに、この前教えてくれるんですもんね。話せるのふりをして、セネガル行ってて2年間行ってフランス語話したんで、あ、英語もできるんだなと勝手に思い込んだんですけど、実は話せなかったんですね。今英語で生活してるんですよ英語と向こうの言葉でね。あれでびっくりしますよね。神様のお願いがあって、彼女は本当に、あの、彼女は祝福された職場で、もっといたいと思う職場だったけど、おしまい、さあ行きなさいって言った時にそっちに行ったんですよね。で神様が、あの、皆さんね、ストップって言ったら止まるんです。そしてそこで聞くと神の導きが来ます。でその神の導きに従うと、あなたが祝福されたわけじゃない、実はたくさんの人が、あなたの及びもつかなかった人が、大げさじゃなくて世界で祝福されます。そのね、恵みにね、預かってほしいなっていうふうに思いますね。お互い、あの、ね、さっき、自分の義ってことを言いましたけども、自分のやりたいこと、あるいは自分がいいと思うことを突き進みやすいんですけども、神様いいよって言えばいいんですよ。でもちょっと待ちなさいとか、ストップって言われたら立ち止まる勇気を持ってください。神様はもっと良いことをあなたに用意されています。神様は私たちに最低以外決してなさいません。私たちを一番良い祝福で満たしたいと思っています。でも人は2番目3番目もう5番目でいいやと思うんです。でも神様はあなたに一番良い道行ってほしいと思っている。親になると分かりますね。自分の愛する子供に一番いいものを与えたいと思う。自分のできる一番良いものを与えたいと思う。自分が食べなくてもそうしたいと思うのは親ですよ、ね、同じように神様はあなたに一番最高のものを与えたいと思っている。だから神様にストップと言ったら立ち止まりましょう。そして聞いてみてください。必ずこの時は幻でした。夢かもしれません、御言葉かもしれません、予言かもしれません。もちろん吟味しましょう。神は必ずあなたに語られます。その道に従っていくと、最高のもの、最大のものをね、所有されているということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに時として違うよ、そっちじゃないよ、立ち止まりなさいとおっしゃることがあります。私たちは素直に聞ける時もあれば、2回3回続くと、面白くなかったり、どうしたかと思ったりしやすいものですけども、そういう時に素直に感謝して、素直にそれを受け取ることのできる心を与えてくださり、そして神様が語ってくださる、導いてくださる道に大胆に進んでいくことができるように、神の用意されている最善の人生を、最高の人生を、祝福に満ちた人生を歩んでいけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず声を当て申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、今キリストイエスの名って祈ります。ここにいる一人一人、人々が取り成した家族や友人たち、その場所にあなたが手を伸ばして、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、導きを与え、必要を完全に満たしてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒せよ。イエス・キリストの名によって、心と体を完全に 乗れ。肩の、ま、肩がすごく重い方、上がらない方、イエス様、その方の方、その肩の重りっていうんでしょうか、霊的な圧迫取ってください、イエス様って、肩から重荷を、圧迫を消えてなくなれ。軽くして肩が、手が上がるようにしてください。背中の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエス様があって根本から癒してください。痛みを消えてなくなれ。必要があります、あなたはご存知です。その必要のすべてをあなたの方で完全に速やかに、この週のうちに完全に満たしてください。イエス様って必要よ、満たされよ。あらぶらぶら、許してもらえなくて苦しんでる人はいます。あなたはこびる必要はありません。徹底して感謝しなさい。そしてあなたの方は、主を褒めたたえ、感謝し、そして愛を表していきなさい。もうちょっと時間かかりますけれども、あなたはその中で感謝をし、喜び続けていくならば、必ず和解は来ます。忍耐を働かせなさい。和解を通して見る祝福というのは、なんか非常に実際的にも祝福を及ぼしていきます。仕事のことで何か導きを求めている人いますけれども、神様はあなたに、導きを与えていらっしゃいますので、恐れずにその神様の道に踏み出しなさい。そこから神様は新しいことを開かれます。天様、感謝します。あなたは生きて働いておられ、人々に語り触れ、御業を成し遂げることをありがとうございます。離れている愛する者にもあなたが解放を与え、癒しを与え、救いの御業を豊かに表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。